皆さんこんにちは、土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。7月11日、土屋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は定説を超えてです。常識人の話を先日、何回か前にしましたが、これはその定義としてはですね、常識人の定義は定説しか信じないと、その時の定説だけを信じて行動すると、これが、まあ、いわゆる常識人、という方なんですけども、まあ、しかし定説というのは、その時の定説であって、変化するのが、まあ、当たり前なんですよね。しかし、まあ、常識的な人っていうのは、こんなの、このままで変化なんかしないと、何の根拠もなくそう思われてる、だと思います。で、この医療にも定説というのがありましてね、癌の場合はですね、もう多臓器に転移すればですね、もう数ヶ月で死亡するというような定説があるわけですよね。で、まあそれも一つの事実なんですが、必ずこの定説に当てはまる症例ばかりではないんですね。この定説を超えた、まあ定説の対策というか、反対側の考えもあってですね、で、その時代その時代でですね、その定説が、こう、覆されていくっていうか、変化していくというのが歴史なんですが、まあ、この癌という、まあ、一つの時代のテーマをですね、テーマから、この癌についての定説が変化していくということが、まあ、時代の変化の一面とも言えると思いますね。この癌に対する考え方が変わることによって、世の中の見方も変わってくるし、それぞれ自分の人生に対する考え方も変わってくるというような、まあそういうところまで行ってしまうような重大な、テーマというか、この定説が変わるという、まあこの癌という分野における定説が変わるということは、そういう変化も、期待されるというか、まあそういう、変化にまで及んでいくというふうに思います。で、一般的に癌はですね、放っとけば大きくなってですね、で、最終的には死亡すると。これがまあ定説なんですね。で、発見される時期によって、非常に早い時期かどうかということで、早い時期であれば、取っちゃえば大丈夫と。で、進行すればですね、これ何してもダメだと。まあ、こういうのが今の常識なんですね。しかし、実際、症例を見ていきますとですね、このようにいかないものが、いかない症例があるわけですよね。で、例えばですね、乳がんで、肝転移をしてですね、もう、あと数ヶ月と、余命数ヶ月というような症例がですね、何ヶ月も生きていると。まあ、こういう症例を、まあ、医学ではそういう症例は、学会では発表されませんが、現実には、そういう症例があるんですよね。で、他にも、まあ、その、多臓器転移をしてですね、下にもかかわらず生存しているという症例があるわけですが、こういった症例はですね、その、定説を信じている患者さんというか、常識的な患者さんにはなかなか起きないんですよね。患者さん自身が定説を超えていくことによってですね、結果もその定説を超えた結果になっていくというふうになってるんですね。これ不思議ですよね。ですから、常識人が多いというか、まあ大多数がまあ常識人なんですが、こういう中にですね、次の常識が、常識のまあ元になるような事実がこうあるんですよね。これはもう医者は認めたらですね、これはもう自分たちの仕事がもうなくなっちゃうみたいなことになりますから、なかなか認めようとはしませんよね。しかし、まあ何十年も同じことをしてくるとですね、これが定説では治らないということがだんだん分かってきてしまうというか、医者の方が隠そうとしてもですね、 まあ、こんな時代ですからね、いろんな情報が得られる時代になってくるとですね、まあ、不思議な症例と、本当は不思議じゃないんですが、不思議な症例というのが出てくるんですね。私の、まあ、見てる患者さんにもですね、がんをそのまま放っといてですね、もう手術が嫌でですね、もう治療も何も受けたくないということで経過を見てる、まあそんな症例もあるわけですが、まあそのまま変化せずに、ずっと元気でいるんですよね。しかしこういうものを認めたらですね、この学会が認めたらですね、もう、めちゃくちゃになっちゃうんですよね。ですから、この、なんとかこの定説の範囲で収まるような形を保っとかないといけないわけなんですが、これもだんだん限界に来ているというのが、まあ、今の私の感想ですかね。で、こういう、その定説を超えた患者さんの中に、その、ただ結果がそうじゃなくて、その人自身の、まあ、開き直りというか、そういう要素が共通点としてあるんですよね。で、開き直るということはもう定説をもう超えてしまうというか、そんなこと言われてももうしょうがないからって言ってですね、その医者の指示を聞かずにですね、もう自分は自分で生きるんだというような、まあ非常識な生き方をした人がですね、の中にですね、そういう症例も出てくるということなんですね。で、必ずそうすればですね、必ず非常識な生き方すれば非常識な経過が起きるというわけじゃないんですが、この辺がまあ少し難しいところがあるので、いわゆるこう医学的なエビデンスというようなものは統計、そういう統計的な処理はできないんですが、だけど何かこう可能性を私は感じるように思いますね。自分で自分の生き方を決めていくと、まあ、そういうふうにした人がですね、たとえがんという診断されてもですね、それから蘇っていくというか、そのがんというものがですね、自分自身の頭で考えて自分自身の生き方をすると、まあ、そういう方向へ持っていってくれる、そういう現象じゃないかなというふうに、思いますね。で、まあ、こういうことがですね、こういう現象がいろんなところで、起きてくるとですね、世の中も変わりますよね。今までまあ誰かの言うことを聞いてたら、まあ普通に生活できると、まあ給料ももらえてですね、普通の生活できるから、まあこれでいいやというようなことで、世の中もそれでまあ景気がまずまずだったので、なんとかやってこれましたが、まあこんな状況になってきたらですね、人任せではいかなくなって、やっぱり自分のことは自分で考えていくというような、まあ、そういう選択を、まあ、余儀なくされていると、まあ、そんな世の中ですよね。で、そういうものの、そういう世の中に、じゃあどうして生きるのかというようなね、まあ、指標にな、まあ、それを指針というか、それを示してくれるものないですよね。こういう高齢化社会というのは今まで日本にはなかったわけで、高齢になったらどういうふうにして生きていったらいいなんていう、まあ、そんなことを教えてくれるところはどこもなくてですね、自分で考えていくしかないんですよね。その一つ、まあ、癌というのもそのきっかけになるというか、まあ、癌、まあ、一つのその社会の常識のを変えていく突破口になる可能性が私はあると思いますね。他の病気よりもやっぱりインパクト強いですよね。もうこれで、もう、一度、まあ、一区切りと。で、これから新しく生きていくんだというような、そんなきっかけになるのが、その、がんをただ医者の言うことだけを聞いて、治療をするんではなくてですね、まあそれ以外の考え方っていうかもう一つの視点をから見ることによって、新しい時代というものに入っていく、なんかそんなことと関係あるような気がしますね。まあこんな、まあなんでもありみたいな世の中になってますよね。定説だけを信じてもですね、なんか裏切られちゃうというようなことがいろんなところで起きてますが、まあこれはですね、まあ病気に関してはですね、その定説で治るものはそれでいいんですけど、そうでないと言われた、こういうふうに、こういうようにあと何年で死亡するんだ、なんていうような定説はね、これ信じちゃいけないですよね。こういう時に、そう言われた時にはこうするんだと。もう自分のことは自分で決めると、治せないって言ってる医者の言うことを聞いててもしょうがないとぐらいのですね、開き直りができるようにね、普段から、まあ、 いろんなところでその定説を超えてというようなことを考えていけば、きっとその病気になった時にも非常に参考になると思います。今日の話題は定説を超えてでした。ではまた来週。さよなら。